最終回です。
もうね、公演も終わったし。
終わったんでね、一応今回のね、夢見るリリーと華麗なる生活の連動企画ということでね。ということでね、だからちょっともしかするとこういう場所でね、お話しするのも最後かもしれないと。
もうだって、そのために始めたんだ。
そうですね。とりあえず、名乗っておきますか。最後かもしれないんで、ちゃんとね。
ちょっとね、締めっぽくな
る。そうですね。猛烈キネマレコードの武田です。
猛烈キネマレコードの西尾です。
猛烈キネマレコードの藤崎です。
大事なとこかんだな。
これも最後ですから。
噛むのもご愛嬌
で。ご愛嬌ということ
で。すみません。
というわけで、いきますかね。
はい。
最後です。
最後のタイトルコールをね。
最後です。
あ、やばい。涙が。
流れでいいの。7月24日放送分、猛烈キネマレコードのラジオです。
終わった。
2ヶ月ぐらいに及ぶ、
そうですね、稽古、ね、いやもう構想から考えるともっと前から、
ああそうですね、ね、一つの、そうですね、一つの公演が終わるなんて言ったらそういうもんですよね、半年か、まあそんなもんか、
そうね、
そうね、
西日本では災害がすごいのが被ってましたね、この街がね。
どんかぶりだもんな。
岐阜でさ、長良川が氾濫するみたいな。
それで
お客さん来れないみたいな。
そう結構
大変だったよね。いやでも実際さ、僕らあの小屋入中はさ、その災害についてもニュース見れない。
見れない。
とか、だから終わってびっくらこいだよね。
そうなんですよ。なんか浦島太郎感というか。
広島岡山でえらいこと
ね。でまだね、その災害の情報がとか出てたないとかっていうのがあるぐらいだから、
想像なんですよね、
あれね。
すごい、だ今だからそれこそ3年中小学校だから、
そう、
そっちになってきてるじゃん、
そう、
次は、次の問題として。
次の問題としてはどんどんなっていく中ですか。いや、でもね、我々として問題があるわけですからね。いや、この、まあ、ラジオが終わってしまうのもあるんですよ。まあ、そもそもね、
ラジオ
があるんですよ。どうするのみたいな。
それ今後
今後、続けるの続けないのみたいな。
最終回だ。
最終回だ。ただ、まあ、アンケートには、アンケート取ったんですか、今回。
そうね、公演中とかも。
公演のアンケートで、まあ、聞きたいか聞きたくないかとか、そういうのいろいろあったんですけど、まあ、聞きたいっていう意見はちょいちょいあると思う。ただ、まあ、正直なところ言うと、私は毎週編集するのは、しんど
い。まあ、そうだよね。暇じゃないからね。公演が終わろうと別に暇ではないからね。
そうなのよ。
むしろ公演が終わると、まあ、合わないから、
そう、
予定やって合わせるのも大変だよね。
みんなと合わないのよ。
みんな忙しいしね、それなりに、ね、
そうなのよ。だからね、ちょっと毎週はやっぱしんどいの。
やろうと思うとね、
やりたくてもね、やりたい気持ちはあるの。
そういう声いただいてるわけだしね。
いただいてるわけだ。需要があるんだったら答えたいじゃない。
そうですね。
あるわけじゃん。
放送中もそういうメッセージいただいて
る。ね、あるわけ。継続はいかがなさいますか。
劇団でって言ったら、手前別に考えてなかったですね。
そうなの。いや、だからね、する方向をします先週
も毎週は厳しい。
毎週はちょっと嫌だ。
嫌だって。
無理なの。だから
、各週
各週。やって各週。ちょっとまあ。
各週なら頑張れる。
頑張れる。でも、僕がいないときも
ある。まあそうだよね。
だから、
秋とか忙しいでしょ。
秋とか忙しい。3週連続で本番とか全然ある。だから、そういうときとかは、誰かがネタをいただけたら僕がちょっと
アンジェさん一人会とかね。
わあ。やるか。
生放送しちゃうか。
誰かやるか。
あ、生放送。
やるか。
生放送。やっちゃう。私とサイクルやろうか。
頑張って。
ああ、女子会ね。
頑張って。
多分ね、カオスになる。
頑張って。俺それ編集すんの嫌だから。逆に
生放送でやって
くれ。逆に生放送でやってくれた方が助かる。
生放送で垂れ流して。
ああ、そういうのがやってくれるんだと。
ね、まあ生放送でやってくれるとそれはそれ
で。いやでもね、私もやってみたいんだよね。そういうね、ツイキャスとかさ、なんかいろいろなんかやってる人いるじゃん。
いるよね。
なんか私そういうの一切やったことなくて、なんかまあ家も実家だからやりにくいし、なんか嫌じゃん、なんか娘の部屋からなんか聞こえてきたら。
嫌だよ。
一回やったんだよ。竹ちゃん。
誰もいないことを一回考えて汗だくになりながら脳みそフル回転させながらやった。
もうだからさ。なんかやる機会がないから、すごいなんかやってみたいなっていうのはね、ある
か。やっていただいて
。
いやでも、本当に、マジで俺がどうしても動けないときは、ちょっとアンジーちゃんっていうふうにしたいね。 さゆりちゃんでもいいし、まあ、他の人でもいいんだけど、
さゆりちゃん一人でや
ってもいいし、
なんかさゆりちゃんなんて無敵やってるから、
そうよ、
別に撮る環境は
あるから、そうそうそう、だから別にプリティ一人じゃなくてもいいんだけど、
そうだよ、
いや、さゆりちゃんちでゲームやりながら生配信する
わ
け
な、生
配信
ね、
まあ、ゲームやってる面白さ伝わらない
んじゃないかな、そうね、まあどっちにしてもちょっとねコーナー周りも考えたいんで、せっかくちょっとリニューアルするんだったら、
やっぱり気持ちは切り替えたいよね、
そう、
公演連動企画だから、
そうだね、そうね、だから連動企画でその公演が終わっちゃったらもう連動するものがなくなってるから、
そうだね、
とりあえずそのこれつけるまでこのラジオですとして一人立ちさせるためにもちょっとの間時間いただいて、
うん、
あ、目指せ8月ですかね、
8月でもこの放送24日だってすぐ8月だ
よ、まあその隔週だとしたら、
まあそう
1週間ぐらいちょっと気をいただく感じですけど、ちょっとお時間いただいてリニューアルするのをちょっと待っていただいてという感じですよね、そういう感じですよ、ね、
やめてくれっていう声があったら僕ら
やめてくれっていう声があるんだったらやめますよやめてほしいだろ、
そうだ、
ね、興味がないとはまた別だからね、
やめてほしいよね、
もうお前らの声なんかに
したくない、
興味
だからね、
公害だもん
聞かなきゃないのよね、その人
ね、 その人ね、そういうことになっちゃうんだけどさ、いやでもね、いやでもまあそうだから、そういう声があるんだったらもうそれはもううんって飲むかもしれないですよね、そう、
そういう意見もある
ね、そうね、10つぐらい来てる
よ、大丈夫
やめてくれ
やめてくれが10たまったから
どうすんだ、次の質問ばっか開けたらやめてくれやめてくれやめてくれ、
それはもうやめるよね実際やめるよね、
だって
演劇界から去るかもしれないね、武田君が
追放される
の、悲しいわ、
なんかもう悲しくなってさ、
悲しくなっちゃう、
便宜できないわって
やめますいやまあでもこういう終わった後でそういう話をするもんじゃないないやまあまあでもとりあえずねリニューアルして、もしかしたら質問箱の形も変わるかもしれないし、ちょっとその辺もんでますのでちょっと少々お待ちください
ませ、
ね、感じでございます、なのでもしかすると今回で最後かもしれない、こちらのコーナーいきますか、
はい、
質問箱のコーナー、はい、
コーナーの最後、はい、最後じゃないとりあえず最後、
まあでも、うん、もしかすると本当にこれマジで最後かもしれないですか、
ああもうね、
質問性がね、そうです、質問箱を使わなくなるかもしれない、もう何も考えてないのがこれでわかるでしょ、
聞いてみてください、だってさ一番最初にさこの質問箱やろうってなってさ、とりあえずタイトルつけようってなって質問箱のコーナーって言ったじゃん、結局最後まで続いたもんね、このタイトル、
もうだって考えるのがなんかセンス問われそうで怖かったからここのネーミングセンス問われるの一番怖い。
クエスチョンズ何々みたいな。
ダサいダサいって思っちゃう。ちょっと恥ずかしくなっちゃうから素朴に。
確かに確かに。
というわけで今回ですね、まあ公演終わった後っていうのもございまして、うん、10通
ありがとうございます。ありがとうございます。
もしかするとこれ最後かもしれないということもあるので、ザサッとね。
それも全部答えてね。
もう答えて、うん、とりあえず綺麗に質問箱を空にした状態で一旦終了させていただきたいと思います。
はい、
というわけで1通目でございます、はい、キレイ語の皆さんこんにちは、
一
時スピを感じさせていただきました、
ありがとうございます、
ですね、夢入りを構成しているすべてがいい感じでした、後ろの方から見るより前で見た方が個々のお話が感じられました、うん、変な意味でなく、ドラマを見た感じで、なんならフィルムを回してもらってそれをまた見たいとも思いました、千秋楽まで頑張ってくださいということで、
ありがとうございます、
千秋
楽まで頑張ってくださいという応援メッセージ、
一応応援メッセージもね、うん、来てましたという、
ありがとうございます、
事後ですけど発表させていただきました、はい、というわけで次、
はい、
この際だから登場人物一人一人について語ってください
これ
じゃあ我々は自分
で、ね、とりあえず自分の役から言ってもらっていい、
いやでも
考える、
これ考える、
難しい、
いやでも僕都築玄君は、ここの中で、一歩も踏み出した人、
そうだよね、
うん、
移住しに来た
人、ね、移住しに来た人で動いてる人だから、なんかもともと都会に住んでた人、都心に住んでた人が田舎暮らしに憧れてっていうのは一つのバーケットだとしても、何か一歩動き出せた人と、まあ、動き出そうとしてる人たちとかっていう人の関係だから、そこのなんか、なんだろう、差というか、なんか、
それはすごく考え
てる、うん、っていうのは考えました、
ね、でもやっぱりさ、セリフにもあるけど、幸せですとか、エンジョイしてますっていうのがあるから、やっぱりそれ感は、まあ、馴染んでいく感じをね、
そうそうそう、
出すのがやっぱり、
そうだし、自然にそれを思ってないといけない。
うん、
そうだからさ、一番大変なのは稽古が慣れてくると楽しい雰囲気じゃんよって稽古は
そう、
ね、
うん、
だから最初からやっぱりさ楽しい雰囲気に馴染みすぎちゃう、
そうだからそのね距離感もねめっちゃ考えた、
ね、最初のシーンが難しいよね、
そうで、まあ、ありがたいことに、まあ、劇団員がいろいろとやることが多かったから、
うん、
結局休憩時間もそっちの方やってたりして、
そうだね、
程よい距離感でやれたのがすごく助かったなってい
う
のはありますか、
うん、
シュリーどうです、
シュリーね キュウリね、難しかったよ。キュウリ、ほんと難しかったよ。
そうだよね。
もうまず、あの、喋り方がね、
そうね。
あの、まあ、西尾たけ、西尾たけるから、これはなんか、どっちの言葉で喋ればいいな。西尾たけるから、
あ
の、
いいよ
ダメ出しを食らいましてね、あの、本当に、あの、片言で喋るのが、まず難しい。
片言で喋ってほしいんだけど、片言で喋らないでみたいなやつだもんね。
そう、なんか、あの、抑揚つけすぎとか、
元日本の人に馴染んでてほしいみたいな。そうそう、別に日本語みたいな感じでも別にいいよみたいな。
まあ、西尾たけるが上手すぎて、稽古場でもなんかすごかったね。
いやいやいやいやいや、でもやっぱり台本書く上で中国人の下調べはするじゃないですか。
あ、なんかあの、そうね、あの西尾たけるはあのチュンリーのセリフをこうずっと喋りながら声に出しながら台本書いてたらしい
です。だから台本購入して人は分かると思うんですけど、チュンリーのセリフはだから5時みたいになってますよね。
そうそうそうそう、うん、だからあの濁音がなかったり、濁点がなかったりとか、
そうそうそう、
あのちっちゃいツーがなかったりとか、
そう、煮詰まってるですか、
そう、煮詰まってるですかみたいな、本当にね、
煮詰まってるじゃないです
か、うん、そう、あとカタカナ大変だねみたいなとか、
そうそうそう
そう、そう、するですかみたいな。
だ今回チュンリーは大変でしたよ。
うん、だろうね。
なんかやっぱり、うん、中国の人の価値観もやっぱり若干は取り入れなきゃいけない。
そうそうそう
日本人じゃダメなんで、ね、
そう、そこがまずその感覚もそのやっぱ中国人留学生だから、その周りが喋ってることが全て理解できてるわけでもないから、その場の雰囲気であこうかなっていう感じでなんとなくやっぱ過ごしてる部分もやっぱりある役だから、その人との距離感っていうのがあなかなか難しかったね。
もうでもだいぶ片言抜けたでしょ、さすがに。
そう、片言はね、抜けた。なんかあの本番直前ぐらいは本当楽屋でもなんかずっとチュンリーの言葉みたいなのを喋ってたんです
よね。そうそう、じゃないとね、本番できない、ね、できないだからやってください。
そうね、
稽古中は中国人でいてください。
そうそうそう、中国人でいたからね。そうそう、だからなかなかね、こういろいろ悩める役だったし、なんか いろんな方向になんか自分があの何普段の生活とは違う方向に本当にいろいろ悩んでたから、やっぱ難しかったよ。楽しかったけどね。うん、楽しかった。
そうこれ一人ずつやるってなると、この尺で
や
る
って や
ばいね。
だから、まあ、とりあえずマチコちゃん、あの佐伯ちゃんがやってたマチコちゃん、さらっと言った方がいいのかな。
さらっと言ってみましょう、う
ん、マチコちゃんは、まあ、ウェブ漫画というか、あのコミックエッセイ書いてるウェブだったじゃないですか。まあ、僕がだからもともと漫画家になりたかったっていうところの気持ちを込めたところでもありますし、やっぱり作家としての苦悩っていうのはどうしてもあるなって。だから1年だから今回ラジオですやってても思ったと思うんだけど、毎週ラジオですやり続けるって大変だよ。
大変だよ
実際。
そう
だから1年続けるだけでもすごいんだな。まあ、ミーがさ、劇団ミーが毎週2本も出してるじゃないですか、YouTube でさ、そういうのもすげえんだな、
すごいね。
まあ、続けることってやっぱ難しいなっていうところの役として、うん、まあ、ひとまずマチコはいてもらった感じですね。なんか夢を追い続ける難しさみたいなところの、まあ、人として、マチコ関連でいくんだったら次、裕次郎とかですね。そうね、裕次郎は若手俳優の男の子なんですけど、まあ、言ったら僕らが一番共感しやすいというか、あと東京に行った仲間たちでかなり僕は思いを馳せて感じましたね。やっぱり名古屋から、ね、東京に行って成功するかどうかもわからないけど、まあ、本人らは成功したいと思って頑張ってねって送り出したわけです。だからそこに対してやっぱりなんか名古屋に住んでてこう、まあ、演劇やったりするとさ、今彼らは何やっとるんやろなとか気になったりはするじゃん、思うね。だけど、まあ、彼らは彼らで東京で頑張ってる姿を SNS とかで見たりして感じるので、なんかそこに対してやっぱちゃんとこう応援し続けてあげなきゃいけないなっていうところをかなり意識しましたね。裕次郎を描いたりとか、まあ、まちこちゃんも描いて、ね、なんかね、そういう立ち位置でやってくれたんですけど、あと親父はだから今回最高齢なんですよ。
そうだね、
今まで
台本の中に出てきた人間としては、うん、だから僕、まあ、甥っ子と姪っ子が友達ぐらい仲良くて、うん、だから親とかやっぱりそういうなんて子供を可愛がるみたいな価値観が30手前にしてだいぶ湧いてきてはいるか。
ああ、そう
だね。そうそうそうそうそう。だからそこに対してのやっぱり親父の気持ちを今回は、
うん、
まあ、家族の話というか、
うん、
そういう部分ではちょっと描きたいなと思って、うん、親父 まあ、あとはだからこのシェアハウスの中での親父的な立ち位置でみんなを安心させてくれるというか、うん、やっぱクラッシュさんがいると安心するよね。
する、
まあ、自らちょっとああいうなんかちょけてくれたりするし、そう親父ずっと PUBG ばっかりやって
た、本当にね。
そうね、いやでもクラッシュさんにいて安心しましたね、うん、なんか今回一緒にやりたかったから、うん、嬉しかったんです、あと田村麻呂の内山君、うん、かな。内山君はだから、うん、まあだから今回はそういう場を和ませる役割をしながらも結構締めるところは締めるというか、結構物語の中枢を言えないとかね、
うん、
役でそれこそ源君と、ね、仲良くなったりとか、うん、そこでの関係がさ、
うん、
まあ、元君にとってはありがたいというか、まあ、田村麻呂自身も悩んでた部分はあるんですけど、うん、あとだから最初 YouTuber の役にしようとしてたっていう構想があ
って、そういえばそうだったね。
そうただ YouTuber だと YouTube 撮影をするシーンを作らなきゃいけないと思って、うん、やっぱ現代的な職業にはしたかったんですよ、あの、うん、社会に出てサラリーマンとかそういう生活をしてる人じゃなくて、労働してる人じゃなくて家で在宅で仕事してるような人間を描きたくて、
うんうん、
まあ、でも月々5万で自転車生活結構大変なやつでした、ね、ちょっとかわいそうになるというか、
彼の大学生の方が稼いでる
だけど、まあ彼は彼で一歩進んでね、
一歩進んで
今は元気にやってるの
やってると思うちょっ
と、じゃあ先に工場長行こうかな、工場長、まあ言うて、今回のねシェアハウスの大家さんでもあるリリーさんのことを30年片思いしてるってすごいロマンチック、
うん、すごいよ
あの本当家族旅行にしか会えない、ね、
そうね、ひと夏の、
うん、
ね、役工場長だからリリーさんを守りたい気持ちはあるけど、すごく、まあ、自分の生活も追われてるし、
うん、
まあ、メンタルが弱いっていうのもあって、でも頑張ってかっこつけようとしてるというか、うん、なんか、まあ、それも結局僕らにも近いのかな、
うん、
お金はないけどもないなりにカッコつけたいというか、うん、なんかそういう部分をね、小崎さんに今回、ね、
うん、
どうなんでしょうね、前回は親御さんにお前の話かって
言われた、
今回もでもお前の話かって本人は思ったって言った、
ね、まあでもそうなんだろうね、当て書きだから、
う
ん、
そうでね、
そう
言ってましたね、言われてたらちょっとかわいそう
だな怖い怖い、
親御さんに言われてたらかわ、まあなんか結構まあね、うん、残念な人というか、
そうね、
まあまあまあ、でもまあ、ね、でもすごく分かるなっていうところを思いながら書いてたんで、
どうしよう
ね、そうですね、そんな感じでしたね、うん、大家さんのリリーさんは、だから今回唐沢慎吾さんに言っていただいた、うん、いやもう慎吾さんもだから高校生の頃から見てる女優さんだから、本当に憧れの女優さんだったんですよ、
うん、
だからとりあえず慎吾さんが今回すごく満足してくれたら僕は成功だと、
うん、
今回の公演はそれだけで僕は嬉しいとでも本人体操、ね、楽しかったし、うん、こんな幸せな話できてよかった、
うん、言
ってくださったんで、ね、
うん、
また出たいと思ってくださったし、うん、いや本当にだからありがたいなって思いながら、だからリリーさんがやっぱ今回の物語の柱というか、
うん、
真ん中に一人いてもらって、
うん、
でもまあその柱がだんだん揺らいできて、リリーハウスっていう建物自体がちょっとその危機というか
ね、
なってくるような話、まあ結局はなくなっちゃう話だったんですけど、でもなくなったとしてもまあだから台本に書いてあるんですけど、僕はだからそれこそこんなの言い始めたらあれなんですけど、リリーハウスに対してはこれ作品の話になっちゃうけ
ど、
今
どうなった
の、まあいいや、リリーハウスっていうものには僕はやっぱ個人亡くなった方とか、
うん、
あとやっぱり劇団団体もそうだし、
うん、
生活の環境とか全ていろいろ含んで今回書いてるんで、
うん、
でもそれがなくなることっていつかは来るじゃないですか、
うん、
ね、人も永遠に生き続けるわけじゃないし、それこそ団体だっていつかはなくなる
ということだ
ろうね、だからそれこそ著名な劇団ばっかり
だし、そうだね、
なんか多いよね最近ね、だからだけど、そうであってもそれぞれの生活は続くし、
うん、
まあ、亡くなったとしても思い出はなくならないし、
うん、
そういうところはやっぱり思って生きていかないとやっぱり何か、ね、
うん、
報われないなって、
うん、
なんかとりあえず今回は平成が終わるっていうところにもかけてて、
うん、
まあ、平成いい思い出も悪い思い出も多分いっぱいあったと思うんですけど、うん、まあ、改めてね 平成が終わって新しい時代に入るということで一歩を何かしら前に前を向いて進んでもらえたらなという意味を込めて今回ね、それね、書かれた。だからリリーさんもだから、まあ、言ったら主人公、まあ群像ですけど多分主人公ですよね、
まあ主となる
そうね、ところで柱だと言うかなというところでちゃんとその役割をね、シンガさんを担当してくれる。シンガさんもいると安心するね、
する
舞台上にさずっと
したけどね、私そんなに一緒に絡んじゃいない絡まなかったねっていうお互いに
言い合って。佐伯さんなんかだって、
まあ、あでもさ、ね、もう特に思うかもしれない。
もうズブズブの関係。
その言い方よくない。ズブズブの関係って。
うん、まあ最初のシーンは2人のシーンから始まるし。ね、
あでも楽屋の新華さんはまたね違った面白さがあったけどね。
うん、だいぶ違う。
うん。
なんかね、ね。うるさかったって。
うるさかったっていう言い方がない。
森くんと新華さん、どちらかがずっと喋っているっていう。
そう、あのね、あの二人ね、一度喋り出したら止まんないもん。
いやだけど、いやそんな新華さんが見れてよかった。
そう、ね、本当に。
なんか、森くんだから真面目にさ、芝居してらっしゃる時はさ、楽屋でもさ、もう何も喋らないぐらい、うん、ピンとしてたりするじゃん。
そう。
いや、面白かった。なんかもうね、本当にね、本番、だから会場中、もうずーっと喋ってて、もう本番だからって、本番だからっていう言い合いをして、またずっと喋ってて。
みんな静かにしてた
んで、静かにしてたの。いや、僕はもう舞台袖ずっといたんで、
あ、音楽聴いてた。
楽屋は、もうなんか、本番だからって言いながら爆笑してた。
静かにしろよ。爆笑してんだぞ。
お客さん入ってんだ。
入ってんだ。そんな感じ
です、ね。そんな感じだったんですね。楽屋のことは全く分かんない。
分かんないですね。
いや、楽しかったよ、楽屋。
10分前ぐらいまで。
いや今回ここの頃なら新華さんにラジオで出てもらえなかった。
そうなんだ。
そう、
本当は出てもらえるスケジュールで組んでて、ただちょっと本番前で稽古したいってなったんですよね。
で、あなたもそっち優先してもらったもんね、もちろん。
まあ実際稽古したというか、まあその後ね、やったことによってよく分かったから、新華さんに出てもらえなかった。電話したら出ないかな。
突然すぎるよ。
どういう出まして
。次こそね。まあ途中ね言ってもらいましたけど、まあ夢リリを終えて西尾武氏とはっていう、ね。
でもこれ難しいところで、終えてっていうよりかは書くまでに書くまでのものが結局はあれなんで、僕書き終わってから変化はしないんですよ。
あ、
書いてる最中も特にないんですけど、やっぱり今まであったこととか今見てる視点が台本に反映されるので。経てはないですね。
じゃあ逆に今回この作品を経て次どうしたい？
ああ、次どうしたい？次どうしたいはありますよ。
だいぶ今で今回ハートフルで、うん、ないぐらい誰も損してない、うん、誰も苦しんでない。
すごい幸せな感じ。
苦しんではいるんだけど、いるんだけど、そのなんていう最終的な着地点。
みんな幸せに終わ
る。みんな幸せになるなんて今までないじゃないですか。
演劇でもあんまり見ないね。
みんな幸せになって終わる。誰かが何かしら辛い目を追って終わるっていうのはどうしてもあったりするじゃない、うん、けど、まあ、次このハートフルで、まあ、しかも終わってスタートする話をした西尾武氏は次どういうのをしたいというか、どういうものを描きたいのかとか、
あ、そういうこと、あ、
そっち
に考えた方がいいのか、
考えてみ
ます。じゃあ、でもそれこそ今回舞台装置が良かったっていうローマをたくさんいただいたんですけど、うん、葉山とはその辺の話はもう始めてます。
え、
おね、次に向けてってこと、
う
ん、
あ、そうだもん、
実際そうなの、
いや、案っていうか、
あ、こういうのしたいんですね、
プランっていうか、うん、お互いこういうのもあるよね、こういうのもあるよねっていう話はもうし始めてます。
じゃあちょっと劇団会議にちょっとお楽しみに、
うん、そうですよね。いや今回、いやだから減ってみたいな、
そう
っていうところで言うと、やっぱり、うん、まあ、空間的にはやっぱり今までかつてないぐらいお金かけて、
まあ、豪華なね、セットで
やったわけ
で、生活感出してやったんで、いや、そういう方向性ではやっぱり考えていきたいのも合わせながらも、抽象的な表現だったら僕らは今何ができるんだろうっていうところとかもちょっと話したりはしてます
ね。僕は個人的に葉山くん、舞台美術というかデザインとしてどういう風に持ってくるのかなっていうとね、気になる
次が、
うん、そうだ、抽象、やねば、抽象か、抽象的な舞台
もね、ちょっと気になるね。
気になるなと思う、うん、
だからちょっとその辺はね、やっぱり装置が良かったっていうところがやっぱり、
そうね、
僕らは今回、
う
ん、本当に助けられたという話をしてるんですけど、うん、だからそこを主軸に置きながらもちょっと新しい けれども、まあ、役者さんもそれこそ今まで20代の役者ばっかりだけども、うん、まあ、今回はみんな大学卒業した人しかいなかった
ね。そうだね。
というところで、まあ、物語としてもハートフルじゃない可能性もかなしですよね。
まあ、こんだけね、ハートフルが振り切ってたらね。
やばいね。
次はエグエグの作品になるよ。
石尾武のエグイは本当エグイからな。
みんな引いちゃうもんね。
石尾武さんは大丈夫ですか、元気ですかって心配されるもんね。そう
元気だったりするんだけど、
そう、実際書いてるときは元気。
そうそうそう。
もう元々ね、結構極端な人間だから、
いろんなものを好きなことをやる団体なんで。
そうそうそう、ね、統一感がない
な。だから楽しみにしてもら
って。お楽しみ
に。お楽しみに。
で、まあ、さっきね、その大学卒業した人ばっかみたいな話があったね、うん、この質問にしますが、ここまで来たら森さんをキレレコに入れたい、丸か×か。
入れたい
入れたいか、入れたくないか。
いや、本人もあれがあるからね、入れたくないとは言えないね。
いや、まあ、来るもの拒まず、去るものは、来るものは考えるけど、去るものは追わないっていうのはうちはあるんで。
でも、まあ、森くんに関して言ったら、一番はやっぱり本人のだから生活リズムを一つだから大事にしてあげたいなってところあるよね、ひとまずは。
本当に大学卒業したばっかなんでね、まだやっぱどうしても安定してない中、無理って。
まあ、本人がね出たい
そうっていうのもあるから、うん、ちょっとなんとも言い難いですよね。
そうだから今回大変そうだったし、実際ね、
そうそうそう、
実際大変そうだったし、だからその辺はねやっぱり
三角ということで
入れたくないことはない
ないことはない、うん、だけどご本人も大変そうだから三角劇団会議で次、マジコちゃんの指関節がバキバキ鳴っていたのは SE ですか、はい、それとも演者さんの自力ですか。
あれ演者さんの自力です、
ね、自力です、う
ん、あれだから稽古中にたまたま直前で鳴らしてたんでね、バキバキで、それ面白いやんってなって鳴らせるのそれは、うん、はい、鳴らせますよ。そう、
癖なんだよね、めちゃくちゃ本人普段からやってるから、ね、うん、多分
だと多分なんとなくやったからね。
そうそうそう、
意図せ
ず手遊びみたいな感覚でやった、
うん、そしたらなんかすごいマッチしたというか
ね、
うん、
シーンとボコボコにしてやろうみたいな感じで親父の手料理は誰のレシピですか。
あれはもともと僕が台本に書いて、うん、で、まあ、そこから実際作るんだったらっていうところをクラッシュさんと一緒に、だから一時期その公演の LINE のグループが雑炊ばっかりの、
うん、そうそうそう、あるクラッシュさんがすごいねレポートしてくれるもん、
この方でこう
やってみました。
でみんなで試行錯誤しながら、水の量はもっと少なくした方がいい
かな。
女性陣も食べたかったよあれ。
でも食べてた時あった
ね。休憩中と
か。休憩中ね、休憩中と食べたけど、ね、あれをね舞台上で食べれるの本当に羨ましいって思うぐらいめっちゃ美味しかった。
美味しかった。俺おかげで今回も食費が浮いた。
本当に、ね、もう何の公演だってぐらいめっちゃ美味しかった。
公演でした。見に行ってない人不思議だよね。これ
そうね、なんで
大丈夫で雑炊作るシーンがあった
んですね。そう、雑炊が
キッチンするシーン、あの水も出るし、火もつくんですよ。
ちょっとツイッターの、うちのツイッターの過去をちょっと
振り返
って
くれれば、まあ、公演写真には雑炊のところが載って
たよね。そう、載ってる載ってる、あの、もし太郎と
見えて
る
インチャ
ル、そうそうそう。
じゃあ次、いろいろトラブルがあったようですが、それを抜いて今回の公演は何点でしたか。
何点でした。僕は当事者だから、あ、自分で書いてる
し、あ、まあね、
自分で演出してるから。でもトラブル抜きで、
トラブルを抜いて、まあ今回、まあその、
ああ、ありましたね、いろいろ。
まあでもトラブルはね、どこまで言うとだけど、いやまあ、客とは言いたいよね。
言いたい。
いや多分、
気持ちとしては言いたい。
そう、気持ちとしては。でも、まあ、僕の場合、音響スタッフとしてもあるし、うん、あの俳優としてもあるし、いろんな面で見ると、トータルするとどんくらいかなという、ちょっと割り出すの難しいな。
難しいよね、点数つけられるもんじゃないもんね。
客って言いたい、だから。
言いたいけど後悔はやっぱあるよね。
後悔もある、うん、まあ、多分後悔せずだったらやめてまうから、
そう、ね、そうそうそうそう、満点だったらなんかもういいやってなっちゃう
よ、満足だってなっちゃうから。
装置も実際さ、まあ、言ってあんだけ作り込んでたけど、そうそうそう、弱かった部分も弱かった部分
であ
ったりするし、反省はあるから、葉山として
今後の課題があったりするから、うんうんうん、客って言いたいけど実際のところ
それぞれやっぱ
りそれぞれ、
まあね、60点いったらいいかな
って。
そうね、僕はね平均点やっぱり56点ぐらいは超えたいなと思ってるから、まあ70ぐらいいったらいいな、まあ、自己採点っていうと僕は厳しくなっちゃうから、
まあそうね、
もっとこうしたいとか、
そうね、
まあ、
どんどんね、いいものを作っていこうみたいな。
それ言い出したらもう止まんないもん。
そうだよね。
その自分たちを追い込むっていう意味を込めて、まあ60ぐらいしておきます
いや、まだだってね、今回の作品は本当に描きたかったセリフと描きたかったし、だいぶ省いて作ってるから、うん、描かずですよね。
まあ、言うてまだ分かってないんで、バレバレですね。
77点ぐらい
でした。77点
ぐらい。私は77点
ぐらい。
77点ぐらい。まあ、でもそんくらいだろうね。うん、60から77、70、80ぐらい。だから。
まあ、でも僕が見たかった作品にはなりました
ね、
うん、
はい。そういう意味で言えば、ある意味100点かもしれない。
でも100って言いたいよ、
私。100とは言いたい。
100とは言いたいよ。
じゃあ言いたいにしときます。
100って言いたい。100
けど後悔はいっぱいあるし、もっとやれるところがあったなって思うところはいっぱいありますね。
はい。というわけです。次、後日談をやりたいのはどの登場人物ですか？
これ逆にやれるっていうんだったら、リリーさんか、うん、田村麻呂。
まあそうだろうね。
はやりやすい。
逆に、
でもリリーさんは無理か。
チュンリーは
ね、中国って話らしい。なるから、ね、みんな中国人だから中国語喋っちゃいけなくなるんだよ。
そうそう。
でも無理だよ、それは。
多分ね、描いてて楽しいものになるのは、ね、だいぶ限られる。
これだったらちゃんとスピンオフ単品でいけるのは田村麻呂。
ああ、まあそうだね。
違う地域で地域を教えるみたいな。そうそう。違う地域での物語が作れるから、うん。
場所がガラッと変わるとね。うん、登場人物も変えれるし。
まあ親父は幸せなだけだしな。
そう。
孫がデレデレしてるクラスさん見るだけだもんね。
どういう状況やねん。
玄君の話はでも作れなくないな。
そうだね。
実際にだからもっと描きたかったところがあるから、それこそ地域おこしに関してもうちょっと一歩踏み込んだところ、うん、本当は描くつもりだったから。
南青葉の。
そうそうそう
そう。そうなってくると、やっとで。
任天堂ランドっていうのさ、僕台本に入れようと思ってた。
何任天堂ランド、
うん、任天堂のレジャー施設を南青葉に建設するっていう。
あ、なんか某ブロックのランドみたいな。
まあブロックとか
ネズミとか。
ネズミもそうですし、ジュエリーとか最近この近辺で多いじゃない、
うん、そうだね。
任天堂スターランドっていうのを台本上に出すつもりだったけど、
それ楽しいな。
それなくなったの。
ちょっとぽいあるな。
ちょっとそれやりたい、任天堂ランド。
地域おこしの話というか、
うん、のなんか、
うん、もう出す気満々だったけどなくなったね。
うん、
はあ、そんなのあった。
へ
え。いやでもそういうね、案外でもスピンオフバーでもノートとかで結構考えやすいよ、妄想しやすい話でしたね。
うん
うん、次、ツイートを見ていると、もうきねさんと表記している人が多い気がしましたが、その辺いかがですか？
それは略称の仕方があれ
か、まあ、一応ね、オフィシャル的にはキネレコですから、我々的に。一応、そのメールマガジンとかね、
うん、
でキネレコ通信ですから、一応キネレコです。
僕はあれですよ、あのツイッターとか、それなりにやっぱりエゴサを しなきゃいけないじゃない、僕ら
も、ね。
もうモンキネで登録してますから、キネレコは登録してないから。
モンキネの方が
猛烈モンキネ、
まあね、モンキネが多いやん。
やっぱね、言われる、うん、モンキネさんって言われることの方が多い、うん、
が 80% ぐらい。
そうね、
モンキネっていいんじゃないと思う。
猛烈がでも、あ、でも猛烈のいい 20% ぐらいか。
猛烈さん、モンキネさん、うん、キネレコはね、
は 1% 未満。
なんでキネレコにしたんだろうね。
じゃあそれは公募したんだ
よ。いや、公募したけど、うん、
ツイッターで一番多かったのがキネレコだった。
キネレコ通信の方がしっくりはくる。
まあそうね、まあね、しっくりはく
る、ね。言葉面
に。あのね、ちょっとね、強いなってなったんだよ。
ああ、
猛烈は特に。
猛烈はね、
そうだね。
強いね。
そういえば会議したね、なんか
一番。モンキネも案があったけど、
うん、
さ、即モンキネって略し始める人たちってどうなんだろうみたいな。なんか、
うん、
そんな、ズケズケと来れるものなのかなって。
略され方で言ったら、竹潤と猛キネはほぼ一緒や
ろ。そうだよね。
構成的には。
うん、
だから、ちょっと親近感はあるもんね。
まあ、キネレコが一番ポップだしな、みたいな。
うん、公式は ね。
まあでも、もう皆さんが呼びたいようにやってもらえば。
うん、もう僕らはそれ検索かける。
もう全部、
全通りやるんですよ。
全通りやるから。あの、猛烈の猛の字が違うパターンでも検索する。
キネマレコードで検索すれば当たるから。
大体当たるから
。だから全然間違えていただいても構わない。
全然間違えるのは間違
いない。間違えたことを謝るツイートしなくていいんで大丈夫です。
すごい見当違いなことだったらあれやけどね、全く僕らの名前じゃないみたいな。
よくあるので妄想キネマレコード。
妄想ぐらいだった
ら竹竹しい猛
烈、ね、
うん、まあ、本来の猛烈、
うん、そう本来のね。
まあだったらそれぐらいだったらいいけど、なんか
なんだろう、 何例えば。猛烈シネマ。
シネマなんとかないよ。
あんまりないよね。うん
そういうの
シネマチャンネルみたいな。
シネマチャンネル。これシネマチャンネルみたいな。なってくると、いや、それは明らかに僕らのことではなさそうだまで言ったら、そういうチャンネルがあるんだろうね。
そうですね。YouTuber から。
スカパーとかそういう登録しないと見れないやつ。そこまで行くとちょっと。
ああ、そうか。ああいうね。
そうそう。
最近ね。
有料のやつ。
有料のチャンネルね。
そうそうそう。
映画見放題。
猛烈キネマチャンネル。まあ、よっぽど大丈夫
です。大丈夫
です。好きなように読んでいただいて。次、ラストです。演者さんが当日突然の体調不良などで来れない事態が発生した場合、どうなる予定でしたか？
いや、もうこれは僕が代わりに出るしかないなって思って、
まあね、
だから、うん、音響を別の人間手配して、
うん、そうそうそう。
とか、なんかうまい具合になんとかする。
まあ、でも僕が出るでしょうね。
うん。
実際、まあ、前もあったからね。
まあ、そう、当日ね、うん、あのまあ、これは体調、まあ、そうね。まあ、どうしてもっていう事情で出れなくなっちゃったので、
うん、
っていうのがあったりしてっていう、まあでも全然
ありましたね。それが代わりに出て、ね、でもまあ翌日には出れるようになったんで、
あり得る話だからね。割とお隣合わせみたいな世界の話ですから、まあでもそうなった場合は
まあなんとかしますね、
うん、
基本的に公演中止はしたくない、
うん、
当たり前みたいなこと言いますけど、
うん、まあでも僕が出るのがアンパイじゃない、どんな役でも、
まあね、でもそうね、そうなるのがアンパイかな。ちょっと
やっぱり
打ち合わせは必要ですけどね、そりゃ
キャラクターはね、
まあまあまあ
男女変わるだけとかだいぶ変わる。
チュンリーだったら何でもできんな。
チュンリーできない
よ。できんな、元カノ
カノカノカノジョピー、
そんな情けない男になるね。
すごい情けない。私の
シェンロンみたいな、シェンロンみたいな。
シェンロンちゃん、
シェンロン、
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 シェンロン、ね、
私の彼女が、私の彼女が、
案外なんとでもなる、なんとかなる気はするけど、で
も、B さんは難しいな、うん、
雰囲気がね、
いや、女性のキャストは確かに無理かもしれない、うん、マチコちゃん、
男性側だったらギリいけるけど、でも、親父は無理
だね、親父は無理だね、
無理だね、
ってなると、田村丸の僕と、
いや、確かに、
工場長ぐらい、
それは怖いね、
そう、でも、結局、いや、それはね、それはない、まあ、ないことがベストだけど、あった場合は、もう本当、急遽そうするしかないから、
うん、そうだね、
なんとかする、
なんとかする。
するっていう感じでしょうね、
うん、
稼ぎ込みとかだと大変でしょうね。稼ぎ込みで例えば僕が、あの
台本持って出るわ。ドームザゴッドだった
ら、ドームザゴッドとかね、
あのあれをなんかこうバインダーみたいなのに、バインダーみたいなのにあれして、
うん、
カーブ清楚に台本挟ん
で
リーディングや。
でも逆に言うと作演室だからとかだからこそできる、
うん、まあそうだね、
ね、ことでしょう、
分かってるからね。
まあ、という感じでです。これで以上でございます。
はい。
はい。喋ったね。
だいぶ喋ったよ。収録も大変そうで、まあ、撮ってらしてもいいかな。
そうか。
だな、
そう。そう。
いや、多少刻むよ。
うん、
多少刻んで、
うん。
ちょっと長くても。
もう、うん、いいよ。
最高だから。
最高だし。うん、特別もそうだ。
特別。
はい。まあまあ、という感じでございました。とりあえず、一旦これで質問箱のコーナー終了とさせていただきます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで、まあ、質問箱のコーナーが終わったということなので、
うん、
まあ、そうそう締めるわけなんですけれども、
うん、
まあ普通に8月になったらまたやりますから。
そうだね。一応の最終回
でしたという感じですね。
連動企画としては
最終回でした。リニューアルオープン
まではしばらくお待ちくださいですね。
うん、
まあ、でとりあえずまあこれで夢のカレンダーの生活についてなかなかもう語る機会になってね、
もうこれでね、喋ったんじゃない、
もうこれで最後ですけど、なんか、
うん、
これいやだからまあね、今回台本書いて、まあ図名というところをピックアップして喋るんだったら、最後のシーンみんなが幸せになってわけじゃない、今回
の、ね、
あれって一応台本上ではもう平成の終わりの時期なんですよ、
うん、
年明けて、
うん、
多分、
うん、
で、まあ、来月にはリハーサルになりますっていう話だったんですけど、だから平成が終わる頃に僕らがみんな何でもいいんだけどとりあえず前向いて歩けてたらなっていうところはだいぶ思いとしては変わりましたね、
うん、
夢というか、それがまあ、ね、夢というか、そうであること
そうあってほしい、
うん、
そう
好きの件って何なんだろうね。
なんだろうな。
抑制だっけ。
抑制ですね。
抑制だったらちょっと引くよね。
引くね。なんかちょっとなんかキラキラするよね。
でも意外とやっぱ馴染めない気がする。
やっぱ結局馴染むまでは 2,3 年かかるんだろうなって。
それこそさ、最近さ、シノガってとかさ、ひらがなのさ、シノ
ガ
さ、カタカナの南アルプスみたいな、ああいう言語になったもんね。
あれ、まあ可能性もあるわけですよ。
あるかもしれない。
エグゼ元年みたい
な。エグスト
元年。うちらさ、あれだもんね、その全員平成生まれだからさ、昭和から平成に切り替わった時を知らないもん。
知らない。
でもね、クラシさんが言ってたのは、うん、やっぱ違和感だよ。
あ、そうなんだ。
違和感すごいけど、別に普通に、普通に年が超えてった感じだよ。
まあ、だから今までは、元号が変わるタイミングって、ね、天皇が基本的には、うん、まあ、江戸時代とかはあったらしい。
まあまあまあ、ね、
明治以降は、亡くなってから元号が変わるシステムだったから、
そうそうそう。
だから、今回みたいに散らされるっていうのは、
ないね、
なかなかね。
うん、ないからね。まあ、今、経験してるなって思いますよね。
それ、千年の時は覚えてる。
2000年
21世紀
21世紀でしょ。
いや、なんか2000年問題があったのを覚えて
る。あれなんですね、予言がね、
あったね、
ノストラダムス
のね、ノストラダムスの週末ですっていう、終わりまーすっていう、
うん、
終わりですっていうのがあったから、
恐怖の大王ですね。
そうだったんだけど、全然何も起こらへんやっけってなって終わった。
そうだね、
っていうのがあるけど、でも6歳だった私。
あんまりだから実感はないよね。
なんか桁が変わったってことについてしか考えない。今が20世紀なの21世紀なのみたいなのを親が言ってて、
2001年から21世紀、ね、
そう、うん、ってのがよく分かんなくて、もういい、僕分かんないってなって、うん、そのまま放っといてます。
21世紀になった時にはやっぱドラえもんとか
あった
とか
さ、あ、そういうのが
すごく話題だったんで、まあ、彼らが生きてる時代
だったねってなったもんで、ね、本来のドラえもんはもう全然稼働してる時代ですから、ね、今は。
まあ、でも時代変わった感はあるね。だから
そこ
そ
スマホ
もないしさ、SNS もなんかこうやってラジオもさ、左にとってもあって配信できるインターネットも消し始めたからね。それも平成だよ、ね、
平成、あれも平成、全部平成。
だからそれこそもうまた5年後、10年後でまたどうなってる
か、ね、いや、もうめちゃ変わってると思うよ、
うん、
ね。
いや、でもそういう時代がやってくるすごい先の話とかしちゃうけど、あ、でも今年の、まあ、平成のうちのラストの公演でしたから。
そうだね、
本公演としては、
うん、もうみんな忙しいから、ここから
で、もしかすると次日あの日曜的なダークサイドを見れるかもしれませんが、その時はその次の時はもう新たな言語の時、
新たな言語、そんな話ある。始まったからもういっかみたいな、
週末
始まったからもう暗い話でいっかみたいな。
どうなるか分からんけどね。まあって言いながらも、あのうちの団体としては活動の予定としては特にはございませんが、まあ、ツイッターで発表していきますし、あと、まあ、どっかのイベントとかね、そういうところには出るかもしれないので、またそれが決まり次第またご案内させていただきますので、ツイッターやホームページなどをチェックしていただけましたら幸いでございます。
よろしくお願いします。
さあ、というわけでラスト、ここオーラスでございます。まあ、特にないですかね。じゃあ、始
めていく。わかった。じゃあ、では、猛烈キネマレコードの藤崎と
西尾と
武田でした。
バイバイ。
回収。